今日は林間栄寛さんを総武大脳神経科にお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。素人の意見ですけど、やっぱりそういうふうに今を生きるっていうか自覚するっていうのは90歳にならなきゃできないことじゃないです。とりあえずその人生経験積めば積むほど、もちろんその経験値は上がってくるし、いろんな考え、その例えばブッダになるようなもんっていうかチャンスは多いと思うんですよね。だからってやっぱり今までの経験を固定していくと、そこで流れが止まっちゃいます。今起きてないですね。ということはやっぱりこう本当にこう本気でこう今を生きるっていうことが深くできれば年齢関係ないん
あ、関係ないですね。
で
別に90だろうが80だろうが、今を生きやすいかっていうと分かんないですけど、今この瞬間からそれはできることだと思うんですね。どの年齢であっても、例えば10代でも20代でも30代でもできることだと。そうしようって思うかどうかの、その意識の切り替えが大切だと思うし、でそれはやればやるほど多分やりやすくなっていくと思うんですよ。脳の癖だと思うんですか、心の癖かな、分かんないですけど、常に無自覚でいるとやっぱり意識しようと思ってもすぐ無自覚に流されちゃう。でそれってやっぱり意識してちょっと1秒でも5秒でもそういうふうにこう今食事に集中して食べようとか思って食べる習慣がある人とない人では他にも応用が効くか効かないかだいぶ変わると思うんですね。
自覚してるか自覚してないかって僕自身の判断ですけど、僕はその健康っていうことで体を自覚するか自覚しないかって言ってるんですけど、やっぱスポーツ選手とかでも天才的な人っていうような感覚である程度のところまでいった感覚になってくると思うんですが、その感覚になってくると自覚してる人って多分そのすごく自分の後輩でもこいつ自覚してるなって見えると思うんですよね。自覚してる同士、人同士見えると思うんですよ。僕自身はちょっと詳しく分かんないですけど、中国ってすごくこうなんかインドからこう日本より仏教もしかしたら歴史長いですよね。でそこで空海さんがこうなんか勉強しに行った時に聞いた話では、その中国の和尚さんのその後継者を島国の田舎から来た空海に一気に全部渡しちゃったっていうか、大事な経典を。それ空海見て、こいつは自覚してるなっていうかすごいなってパッと分かったと思うんですけど、それってやっぱり感覚の世界なんで、僕自身は宗教ってそうあるものかなっていうのは 僕思ってて、そしたらやっぱこう年功序列じゃない方が上の人が分かるはずですよね。若手のこうやってすごい僧侶の方が出て、あ、こいつはすごいなっていうのがやっぱりこう先輩の和尚さんから思われるっていうか 一気にこう、じゃあこうなんか上のなんかやってみますかみたいなことを言うような環境でもいいのかなっていうのがあって
ああ、いや、さっきの話全然僕は批判されてるように全く聞こえなかったんで、むしろ応援されてるんじゃないかと思ったんですけど、これをまあね、流してもらっていろいろと
あとでちょっとチェッ
問
クし
題があ
てい
る
た
か
だ
も
い
しれないですけど、
て。
僕はっていうか私は、そうですね、僕らの世代がやっぱり分岐点になるのかなと思ってて、逆に言ったらちょっとあんまり上の人に期待はしてないんですよね。で今まで期待してて、その裏切られた数も多いし、期待することによって時間をロスすることの方が多分多いので、だったら行動しちゃった方が早いなと思うし、実際行動するツールもたくさんもう揃うし、仲間も集められるので、で別に上を批判するわけじゃないですよ。自分たちの正しいと思うやり方を、正しいと思うことを伝える先は別にお坊さんじゃないので、一般の人に伝えた時にどう評価されるかしかあんまり興味がないから、この仏教界の何ですかね、力関係とかって全く気にしないで、ただネット配信だったりとか、それぞれ多分メディア、テレビに出てる人もいるし、ブログで発信してる人もいるけども、自分の信じたものをより 通じ合える人たちと切磋琢磨しながら社会にとってどういう意義があるのかっていうのを発信していければいいと思ってるので、
はい、
変える気もないですけど、うん、自然に新陳代謝でこう我々が上に行ったら変わってくるとは思うんですけど、はい、今変える気もそんなないし何、うん、かのパワーがかかってもそんなに気にしないかなっていう感じはありますね。
僕自身がすごく勉強したわけじゃないですけど垣間見させていただく中で仏教を思うのは仏教ってすごい寛容な教えなのかなと思って、
うんうん、
さっきおっしゃったようにやっぱり一人一人自分が成長していくのを道しるべにしているだけであって、うん、まあ、参考書みたいな感じで、
う
ん、その枠ってむしろ本質的なところで仏教ってあんまりないような気がして
よくそこをおっしゃっていただいて、いやもうその通りだと思いますよ、いいですかね僕の僕の仏教って他の宗教と本当に違うのが、はい、なんていうんですかねカチッとした枠ないんですよ、アメーバみたいなもん で、
ね、
コアな部分あるんですよ、はい、コアな部分って何かっていうと、はい、今言った今を生きるっていう価値観と、はい、諸行無常、まあ、仏教用語で言うと諸行無常ですね、
はい、
自分の心が常に揺れ動いてるっていうのを、はい、自覚するっていうのが非常に大切な価値観で、
はい、
で地に足をつけて生きるっていうものに値する例えば思想とか生活習慣だったら、
はい、
ある種何でもやっていいんですよ、
はいはい、
でインドで発祥した仏教なんですけどインドのそのままの形を中国に入れた時にやっぱり反発が起こるんですね。なんでかっていうとその当時の中国って道教とか儒教とかの勢力の方が強いっていうか信じてる人が多くて、でそれを中国に入れた時にやっぱりなんか外来の宗教なんかいらねえよみたいになるんですけど、でそこで仏教はそのままの形を維持しないで、もう道教の言葉とかに置き換えながら仏教の思想をこう入れていくんですね。隔離仏教っていうんですけど中国に入った時に例えば空っていう思想を道教の言葉に言って無とかそういう言葉に置き換えたりとか、あとはルールもいろいろインドではお酒飲んじゃダメですけど、中国では例えばお酒を飲みながらまあ、例えば老子とお徳教の講義を聞くとかっていう習慣がある中で、お酒ダメですって言うともうそもそも門前払いになっちゃうので、そこではまあお酒は中国では OK になったりとか、着るものもそうですよね。インドで着てた衣しかダメだったら中国のお坊さん寒くて死んじゃうので、そこは柔軟に対応してってルールも変えるし教えの外郭も変えてくるんですね。でその中のコアな部分だけは絶対に変えないように周りを変えて、そこの文化とか風習とかその時代に合わせて変えながらこう入っていくのが仏教なんですよ。でそれは中国でもちろんそうですし、アメリカに入った時はアメリカの形があるし、で日本に入った時はもちろん日本の神道とかもともとあった風習をうまくこう、まあ、取り入れながらっていうか大切にしながら、今までの文化を壊すんじゃなくてその上に仏教の価値を乗っけてで提供してどうですかっていうふうに提供するのが仏教なので、もう寛容の塊みたいなもんなんですね本当は。
その軸となるのをさっきちょっとおっしゃったんですけど、地に足つけるってことですか、
はい、
結果として地に足つけてたら OK。
そうですね、
はい、
地に足をつけるっていうのは過去とか未来に引っ張られないで、
はい、
今というこの瞬間にしっかりと、はい、なんですかね、足をつけて軸を立てて生きるっていうところが、
はい、
地に足をつけるってことですね。
結果としてそれができてれば OK、
ね、そうですよね。
じゃあそのために形は何でもいいってことですね。
そうですね。
それ僕すごく重要だと思うんですけど、科学ってどういうふうに、まあ、僕の中での判断してるかっていうと、
はい、
例えばその体のそのなんか生体反応って調べれば調べるほど最終的には分かんないところってやっぱブラックボックスってあるわけなんですけど、
うんうんうん、
やっぱりまあ、薬で言えば、A っていう薬があって、その風邪がその薬を風邪ひいてる人に A っていう薬を、
うん、
100人飲ましたら95人治ったって言ったら、
うんうん、
その A っていう薬はまあ効果があるだろうっていうのはある程度科学なんですけど、
うんうん、
結果で見てるんですね。でそれで理由をちょっと後付けしていくっていうか、
うん、
調べていく、
うん、
結果を大切にするっていうのは本当に科学的な思考かなと思って、で例えばこうそこに立ち返らないと怖いかなっていうのがあって、
うん、
例えばその分かんないですけど音信力教とかそういった、 まあそういう、まあ、僕が嫌な感じを受けるようなこう宗教で視野が狭くなっている人って、うん、結果としてじゃあ今を生きてるんですか、
うん、
っていうふうに取っといてほしいんですよね、
うんうん、
例えば今を生きてるわけじゃなくてなんかその教祖さんの気持ちを生きてるのかっていうか、ねうんうん、言いなりになって、うん、奴隷になって自分自身を生きてるわけじゃなくて教祖様がいいって言ったらいいっていうしっていう、うん、それって本質的じゃないんですか。それはじゃあそれはもうどんなになんかその麻原さんがなんかダライラマと会って難しいこと言ってもそれは仏教じゃないですよね、
うん、そうですね
結果として、うん、やっぱ結果を見るっていうことが重要なんで、うん、やっぱ僕って結果うちはやっぱ結果を大事にしていきたいなと思うしやっぱそれがまあちょっと垣間見た中ではやっぱこう仏教が大切にしているものなのかなっていうのは、うんうん、感じました
ね。そうですね、はい、やっぱり結果というか、
ね、
それを信じてる人がどういうなんですかね生き様になるのかっていうのがすごい大切だと思うんですよね、
はい、
例えば同じような西に知ればお題目南無法蓮を唱えても、
はい、
唱えてすごいこう共感性があって、
うん、
いろんな人とこう仲良くできて人に、はいまあ、優しく接することができる人と、
はい、
同じように唱えてるのに唱えないやつはダメだよと地獄に落ちるんじゃないのかっていうのって真逆じゃないですか、
はいはいはいはい、
でやっぱ結果が真逆ってことは、
はい、
やっぱそのどういうふうに今をしっかり生きて自分のためになってるか、
うん、
それとももうなんか盲目的に信じてるかの大きな違いだと思うんですね、はい、でやっぱ結果でやっぱ判断するのも大切だし、うん、でそのダメになってる結果をやっぱ自分で気づくってことも多分大切だと思うんですよ、
はい、
でやっぱり自覚的に生きてないとなんかこのどんどん視野が狭くなってでもちょっと違うかなと思ってもその疑問を挟むことすら許されないみたいなことをまあ上っていうかその偉い人が言われてどんどんこう狭くなってそれ自分が信じてる道以外はもうみんな地獄に落ちるんじゃないかっていうふうに考えちゃうと多分決して幸せにはなれないと思うんですね。
地獄自体がこうなんか今を生きてないですよね。
そうです。
地獄に気持
ちがむしろその人は今地獄に落ちてるんじゃないかって思いますけど、まあ、そういうそうですね、やっぱ結果を大切にする自分でしかも自分でその結果をちゃんと顧みることができるっていうのが、
まあ、現代風に言うとなんかチェックポイントがいくつかあればいいですよね、
うんうん、
そのなんか今を生きられているのかどうか、
うん、
今を生きているっていうことに疑問を抱く人っているんですかね。なんか今を生きましょうっていう今自分自身の今この瞬間を真剣に生きましょう。いや俺はそんなことないよ、それは俺は過去のご先祖様のために生きるんだとか、
うんうんうん、
俺は大事な娘のために生きるんだとか今を生きるっていう価値観を疑問を抱く人に対してどいるんですか。
そうですね、はい、今を生きてるつもりだけど、
はい
生きてないって人は多分たくさんいると思うんですね。一つ気づいたことは、
はい、
話をつなげるわけじゃないんですけど、
はい、
今に集中するとちょっと楽になるんですよ。読むときに本当にもう読もうと思って、
はい